ドラマ海原ひろみつの新境音。この番組はドラマ海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。心境音とは心に響く音を伝えるをテーマに音楽で素敵な体験をしてもらいあなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。ツイッター内でドラマー海原もしくはアットマーク DRUM_UNA で検索していただけるとこの空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、ということで今月も始まりましたドラマ海原ひろみつの新境音第15回目の放送となります。今回もですね13時、お昼の13時から1時間生放送でお届けしていきますのでぜひお付き合いください。そうですね、6月に突入しましたよ。とうとうどうですか？なんかね、気温がね、すんごく暖かくなってきて、過ごしやすくなってきたなーなんてね、思いながら、なんか雨が降ったりとか、まだこれから梅雨入りなのかなとかって考えるとですね、まだまだね、服装とか、なんか夏向けにしようかなと思いつつ、いや、長袖ももうちょっと用意しとかないといけないかなっていうところでね、悩んでるんですけど、まあ、気温の変化、まだまだあると思いますので、さあ体調の管理とかねしっかりしていってくださいね。それではですね、まず番組のスタートですね。前回のラジオのゲストを出ていただきましたブンさんですね。ドラマーのブンさん、ブンさんがやっている、まあ、サポートしているバンドヘルダーリンからですね、まずは1曲お聴きいただきたいなと思います。それではお聴きください。ヘルダーリンでレナトス。We'll be right back. うなのあなたの夢を応援するワンポイントということですね。今回もやってきました。僕がね、やっている、心理学、ビジネス心理術っていうところでね、NLP っていうものがあるんですけど、それを音楽にちょっとね、使っていくにはどうすればいいのかというところでね、それをうまく使っていくと、いろんなことでね、なるほど。こうやったらどんどんね、バンドのメンバーと仲良くなるなとかね、そういうことがね、少しでも、わかるような、そして楽しめるようなものをね、ちょっとやっていきたいなといつも思っているんですが、今回ですね、今回は何をやるのかというとですね、関係性ですね。その、例えば、何かを、物事をやるときに、行動する原動力になるものですね。自分自身の原動力になるもの。はい。その原動力が、二つあるんですけど、他者の、ところを注目するのか、自分の中で解決するのかっていうね、そのジャンルであるんですが、今回はですね、それをちょっとやっていこうかなと思います。バンドとかね、ライブとかもそうなんですけど、音楽っていうのは基本的に自分一人でやるものじゃなくてですね、自分と少なくとも聴いている人、そしてもっと身近な人だったら自分と、例えばそうですね、バンドのメンバーとかいるわけですよね。その人と人のコミュニケーションがうまくできたら、で他のメンバーさん、ね、来てくれたお客さん、どういうふうなことを考えているのかなっていうのを理解できるようになったらですね、いろいろ音楽を活動していく上で、すごく伝えやすくなっていくんじゃないかなと思います。で、今回はですね、その中の一つ、方向性というものをちょっとね、診断していこうかなと思います。診断といっても、ちょっと質問をします。心理テストみたいなものですね。それにちょっと答えていただいて、だいたい1問あたり、5秒から10秒くらいの時間を取りますので、その2つ、A か B か、そのどちらかを選んでみてください。それではね、説明は、この心理テストの後にしますので、まずは質問の方、行ってみようかなと思います。まず、質問の1つ目。では、今から、お伝えする A と B どちらの傾向が強いですかという話なんですけど、まず A ですね。自分がそうですね、行動して結果を出す、そして成功する、そういうね、行動する、進むっていうのにね、起こりうる問題を想定して、対応考えたりとか、リスクや避けるべきことを計画したりすることが苦手？そうですね。とりあえずいろいろ計画的に書類作ったりとか、紙に書いたりとかするのが苦手っていうパターン。これが A の方。そして次は B ですね。目標設定をするときにですね、達成したいゴール。例えば、クラブチッタでライブやりたいですとか、あと手に入れたいもの。CD を作りたいんです。音源作りたいんです。とかね。そういったことについて、聞かれると、戸惑うことがある。目標設定ってどうなんですか？達成したい、ゴールとか、手に入れたいものってあるんですか？って聞かれると、そうですね。みたいな感じになるのが B の方。さあ、どちらの方でしょうか。どちらの傾向が強いかですね。傾向です。どっちかじゃないと、ダメとかそういうわけじゃなくて、傾向ですので、まずは、こっちかなと思ったら、A か B か選んでください。はい。では、次の二つ目の質問の方に行きますね。じゃあ、もし、結果を出せる、そして成功することができる、ただですね、この5年間が本当チャンスの期間なんですね。って聞いた場合、どちらの受け取り方が 自分には、まあ、つまりあなたには合っていますか？成功するのに、もう今から5年間、この5年間が本当チャンスなんですよ。って聞いたとき、どちらの受け取り方が、まあ、あなたには合っているかということですけど、言ってみましょうか。A ですね、まず。欲しいものを手に入れたいチャンスは、まだあるんだ。5年もチャレンジできるっていうね、なんかね、いや、ラッキーじゃん。もういいじゃん。もうまだまだチャンスあるね。5年あるよ。これが A の方。そして B の方ですね。うわ、あと5年でチャンスなくなっちゃうの？やべえな。なんとかこの期限切れとか5年もうちょっと伸ばせないかなとかね。いや、なんか、あ、こういう問題あったらな。あ、いや、どうしよう。なんか期限切れ回避してえな。手に入れるチャンス失うっていうことなんかやだな。なんとかこれなんとか逃れてえな。こういう考えの人が B ですね。はい。選べましたか？ A と B。はい。では次の質問に行きますよ。じゃあですね、どちらの選択肢の方があなたが成功に向けて動き出しやすいですか？うん。どっちの方がですね、自分が動けるのかっていう質問なんですが、まずは A ですね。やっぱりより良い、まあ、結果とかですね、まあ、生活とか、まあ、それに伴ったね、まあ、なんかね、収益とかあると思うんですけど、まあ、それで豊かな人生、まあ、それを送るために、まあ、収入とか、まあ、動員を増やせるとか、なんかね、なんかこうより良い声がもらえるとかね、そういうものをですね、増やすことができるノウハウを使う、うん、ノウハウを使う、うん、そうですね、これが A です。そして B ですね。まあ標準的な生活とか、とにかくね、ちょっとこう、もう活動すれすれのもうね、いわゆる金銭的にもね、そんなに余裕がないなっていう状況を避けられる、うん、平凡ななんか活動って言われてる、まあなんかね、売れないとかって言われるようなね、活動、音楽活動を回避できるノウハウを使う、これが B ですね。どうですか？決まりましたかね？では次の質問に行きますよ。例えば、これはですね、自分の活動ではなくてですね、仲間の活動、あ、すげえいい CD、 例えばヘルダーリーの CD 出たんですよ、さっきね聞いてもらいましたよね、まあ、その口コミを書くときに、どちらからよく考えるか、これはどっちから考えるかって、どっちかじゃない、どっち、こっちこっちじゃなくて、どっちからっていうことですね。これを考えていきますよ。ではまず A ですね。まあ自分が聞いて良かったことを教えて、まあ体験できてですね、良かったことを教えて喜んでもらうという目的、これを達成して、その結果としてですね、まあなんか、お、いいじゃん、じゃあそのライブ行こうよとか、じゃあ何、他にもなんかいい音楽ないのとかっていうね、そういうリターンを受け取ることができて、あ、いいじゃん、やだ、じゃあやろうかな、よし、やるぞっていう感じのところから考えるパターンですね。これが A です。では B のパターンですね。 B のパターンというのが、いやー、これを紹介するときに気をつけないといけないことって何なんだろうな、なんかね、問題起きないようにちょっと、いやー、これを言うとちょっとまずいかもしれないな、ちょっとね、失敗すると問題だから、失敗を取り除くようにしないと、というように相手に迷惑がかからないように考えるパターンですね。これが B のパターンです。はい、選べましたか？では次がね、最後の質問ですよ。 そうですね。じゃあ次の2つのどちらの方が自分がやる気とか、例えばそうですね、スキルとかね、なんかこう技とかドラムの技とかそういうものを学習する気が起きて、でその例えば学ぶ教材とかそれをね手に入れた時にどちらの方がやる気が出るでしょうかということなんですが、まず A ですね。まずこのテキストや教材を学ぶことで得られるメリットを教えてもらって、その学ぶことによって成功して欲しいものを自分が持つことができた、ああなんかこの演奏ができたなっていうのがねイメージできた時、この時やる気が出る、これが A のパターンですね。そしてもう一つ B のパターン、学習とかその教材を手に入れて学ばないことで起きるデメリットですね、損することを教えてもらって、あそれで、あこういうね教材とかを学ぶことで悩んでいたこととか、あ自分足りないことってこういうことだったんだなという不安を解消できることがイメージできた時、これが B の方ですね。できましたでしょうか。全部選べましたか。はい。でですね、今回 A と B という2択だったんですけど、今回ではね方向性というものを診断する、あなたの方向性ですね、これをちょっとね判明するためにちょっと心理テストという形でやったんですが、 A が多かった方はあなたはですね目的追求の思考が強いタイプということになりますね。目的追求型って言われるものですね。で B の選択肢が多かった方、問題回避の思考が強いという形になります。まあ問題回避型っていうパターンですね。これはどっちかだから私はこういう人間だっていうわけではなくてですね、どっちかの傾向が強いという話なので、こういうのをね知っておくとですね、自分の考え方っていうのは広げることができます。まあ実際にこの方向性っていうものをね、自分のタイプを知ることによって、まあゴールをやるべきことを達成しようとするときにどうやったらモチベーション上がるのかな、とか、あとですね問題の解決や回避しようとするときにどうやったらモチベーション上がるかなというふうに、まあ自分もそうだし、あなたも全員持ってます。もう世界中の人間はみんな持ってるんですね、この方向性というのを考えるときにね、この問題回避なのか目的追求なのか、でこれを知っていることによってよりやる気が出るのはどっちかなっていうところですね。でこの目的追求型の方はですね、とにかく目的に向かっていく、向かって進む自分、これをね感じることができるときにやる気が出るんですね。よし俺やろう、やったらあれが手に入る、あれやったら手に入る、あこれやったらこれ手に入るんだよ、もう超良くないという感じになるので、もしねバンドのメンバーがこの目的追求なんじゃねえのと思った場合は、そうそうさ、このライブやったら次はクラブチッタでライブできるよ、行くね、ちょっとやらない、ちょっとさやろうよね、あのでっかいステージでできるんだぜっていうような感じでお話をすると、マジか、クラブチッタがいいじゃん、いいじゃん、やろうよ、みたいな感じでテンション上がるってわけですね。で、今度は問題回避型の人。これはですね、避けるべき、問題、あ、これはね、避けないといけないんですよっていう問題をね、見つけて、それをね、明確にできたときにやる気が出るんですね。例えば、ライブやるときに、今日のライブ、MC で何喋ればいいんだろうって時に、大丈夫だ、カンペに紙に書いて、このことを喋るってこの紙に書いて前に置いとこう、あこれで大丈夫だ、これで今日ライブすごくいいものをね気にしないで、もうこの MC の時はこれを見て喋ればいい、あ ああこれで大丈夫だわっていうふうにですね、なんか心配になってることを回避する手段ですね。まあそういうところにきちんとフォーカスできて、ちゃんとそれをね解決できる方法ってのが分かるとめっちゃやる気が出るんですね。なのでもしバンドのメンバーがうわどうしよう MC 何しゃべるか分かんないよ、どうしたらいいのか分かんないや、やばいやどうしようどうしようって言った時から髪かけはいいんだよ、髪かけて超えたらさ、その瞬間それ見たらさ何しゃべるかいいか分かるでしょ、あこれで問題解決だねっていうような言い方ですね。するとああこれで大丈夫っていう感じでね、安心してライブに臨んでもらえるという感じになりますね。というふうに、まあ、こういう形でどういうふうな方向性で伝えてあげる、もしくは自分自身を納得する、自分でどういうふうに発信して行動するっていうのが分かるとですね、どうやったら自分が動けるのか仲間が動けるのかっていうのが分かるので、ぜひこれをね頭の中に入れておいて何かやる時の役に立ててもらえればなと思います。以上がうなのあなたの夢を応援するワンポイントでした。それではここでですね一曲お聴きいただきたいなと思います。マンジュでライドフィールクール。はい、ここからはですね今回の特別企画の、ところに突入したいと思います。あなたの推しを教えてということでですね、なんとですね私の海原ひろみつのツイッターフォロワーがですね2000人を無事に超えまして、まあ無事っていうか2000人を突破しまして、まあ、本当に皆さんフォローいただきましてありがとうございます。その記念ツイッター2000人突破記念企画ということで、あなたの推しを教えてというところでですね、今回はいろんな方の曲を流していこうと思っております。実はさっき流していた曲ですねまんじゅさんのライドフィールクール、実はこれもですねこの企画で募集されていた曲なんですね。なんとねこの曲を応募してくれたのは高校生なんですよ。はい、高校生こういう曲聴くんだなと思って、で神奈川の人じゃないんですけど、そうですね名前を言うのはあれなんですけど、実はこのアーティスト神奈川のアーティストなんですよ。この曲すごくないですか。神奈川から全国に行ってるんだなっていうのをねすごく感じましたね。なんかねこういうね神奈川県のアーティストのパワーっていうのも嬉しくなりますね。そして今流れてますねこちらの方もですね実は今回の企画で募集をしてですね、この曲ぜひぜひっていう形で応募してエントリーしてもらったんですが、この曲がですねドクロバニーさんっていうアーティストさんで家族でバンドやってるんですよ。でいつもね僕ツイッターの方でその練習の動画とかを見させていただいてるんですよね。実は細かくチェックしてるんですけどすごいですよね。家族でバンドやるって僕の中の一つの憧れの部分なので、こんなね家族のバンドね僕も作りたいなと思いながらね思ってまして、それで今回はね放送させていただくことができてめちゃめちゃ嬉しいなと思っております。まあその辺の話をですね、まあ CM の後にまたお話ししたいと思うんですけど、まずはこちらドクロバニーさんのこちらの曲ですね、スプリットステップというところでですね、テニスをテーマにした曲ですね。テニス用語を多く取り入れて音に出して気持ちいい歌詞になるように意識して作ったサビが聞きどころですというところで、一旦こちらの方お聞きください。
け出したわ。
引き続きこちらあなたの推し教えてのコーナーやっていきたいと思います。どうでしたか、あのドクロバニーさんね、もう名古屋のあの六条ロックバンドっていうところですね、すごいんですよね。その家族、さっきも言ったんですけど、まあ、僕の一つの憧れですよね、家族バンドっていうのは。でドラムのねそうちゃんがですねめちゃめちゃ可愛くてですね、この間の見た時にスティックを回すんだろうなと思ったら微妙に回ってないんですよ。それを見てこうちょっとねこう微笑ましいというかですね、なんかあったかい感じになるっていうところをねすごいいつもね癒されてるんですけど、すごいですね。で、まあ、メンバーを紹介をするとドラムがそうちゃんで、ギターボーカルのふうさんですね、でベースのげんさんで、キーボードのゆうちゃんっていうところですね。この家族バンドすごくいいので、ぜひぜひ見てもらいたいなと思っております。で実際に今回のようにあのちょっとリクエストをツイッターでもあの募集してたんですけど、まあこれはもしかしたら続けてもいいのかなっていうふうにちょっと、ね、最初ね悩んだんですがね、まあこういう形でまあ何人かね応募していただけているというところで、今後もちょっと続けていっても面白いかもしれないというところを思ってますので、ぜひ来月もね応募していただけたら嬉しいかなと思います。そしてまあ今月だけではないんですけど、そのちょっと前に話したんですね、あの仲間のあのミュージシャン、まあ音楽をやってる方とかね、いろいろお話をする機会があるんですけど、ラジオについてあの昔まあ、僕も中学校の時ラジオお手紙出してたんですね。でその時はがきとかファックスとかそういうのを送ってたらステッカーとかもらえてたんですよ。うん。で、あ、はがきに読まれたらそれに折り返しでステッカーが来て、あ、よかった、めっちゃこれ、あ、欲しかったつって、それをね貼ってた記憶があってですね、ちょっとそういうのをねやってみようかななんて、ね、思ってですね、今回ではなく、まあ、次回からお便りを募集して、でいつもね募集してなかったですね、いつも募集してなかったですね、思い返して今思い返して、いや募集してなかったなと思った、募集してなかったので、次回からですねちょっと募集してですね、その採用された方でもしよろしければ名前と住所もですね、そのメール、まあ、川崎 FM のホームページの方からメッセージ送ることできるので、もしよければそこに住所と名前を書いていただけたらステッカーを、まあ僕のステッカーとかなんかねグッズとか、まあこのラジオ専用のものをですねちょっとね用意したりとか、昔配っていたものとかですね、そういうのをちょっとプレゼントしていきたいなと思ってますので、ぜひぜひお便りとかお待ちしております。あ、ちなみに今リアルタイムでねツイキャスの方もやってるんですけど、ドクロバニーさんステッカー欲しいですっていう風に、ありがとうございます。ステッカーの方はですね、じゃあドクロバニーさんには送らさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということでですね、 ここからもう一曲聴いていただきたいんですけど、さっきはあのドクロバニーさんのね曲一曲聴いていただいたんですが、今回のあなたの推し教えてなっていうところ、一番ポイントが高かったのもドクロバニーさんの曲だったんですね。でこの曲をちょっと紹介させていただくんですけど、カムバックバスケットボールという曲なんですが、忙しくて、まあ、一度バスケットボールを諦めた、まあ、社会人がもう一度そこの世界に戻ってくるというストーリーの曲のようですね。うん。で、ノスタルジックで少し切なくてですね、でも前向きになれるような気持ちが伝わると嬉しいですっていう曲らしいんですけど、実は僕ね、中学校の時と高校生の時、町民バスケットやってたんですよ。で、この曲をね、聞いた時にね、なんてさりげなくどっか懐かしいなっていうのを、聞く前に思っていて、で、聞いた時に、あ、そうか、めっちゃ自分に合ってるじゃん、とか、自分がめっちゃ昔に思ってたものがそのまま、あ、これ入ってるなっていうふうにね、思ってね、あ、これはみんなにも聞いてもらいたいなと思ってますので、この曲は1曲まるまるね、あなたにぜひ聞いていただきたいと思います。それではお聞きください。ドクロバニーでカムバックバスケットボール。 きいただいた曲はドクロバニーでカムバックバスケットボールということでして、なんとね、僕の世代にはね、めっちゃね、こう、僕の世代っていうとあれですね、僕にはすごく、なんだろうな、スッと入ってくるような、まあ僕、リンドバーグ好きなんで、そのリンドバーグ好きなあの世代の懐かしい匂いがですね、僕にはすごいたまらないのでね、ぜひ、これ再放送でも聞けますので、ぜひぜひ聞いてください。あと、YouTube でもね、これ、検索するとドクロバニーさんで聞けますので、ぜひ検索してみてください。それでは次のコーナーに行きたいと思います。はい、ここからですね、実際に今日はですね、あなたの夢を応援するワンポイントレッスンっていうのを前半にやったんですけど、ここからですね、こういう風に頑張ってるミュージシャンのために、僕が今まで実際にやってきたこととそれとあとこれがあればよかったのにというやつをですね、今になったらわかるっていうものをですね、ご説明というか、ぜひやってもらいたいなっていうものをね、紹介していきたいなと思います。まあ実は僕がこのやってる心理学っていうのはですね、NLP っていう、まあ本屋さんに行ったら書籍とか、まあ結構置いてあるものなんですけど、その僕の NLP の師匠の師匠がですね、NLP というニューロ言語プログラムっていう脳のね、取扱説明、まあ自分の心の取扱説明書って呼ばれているものの、それの世界的権威で、実は NASA とかに教えてる方なんですね。で、NASA にそのポール博士の最後の弟子っていうのが僕の師匠で、で、その弟子ということで、ね、その、いわゆる NASA の技術がそのままここに来てるなっていうね、そこだけ唯一ね、そこだけじゃないですかね、そこはすごい唯一ね、自慢のところではあるんですが、そのポール博士がすごい得意にしている方法に、ウェルフォームドアウトカムっていう方法があるんですが、それをちょっとね、噛み砕いて、これからバンド、ミュージシャン、何か夢を頑張りたいっていう人にですね、よく聞くと思うんですけど、ゴールから物事を考えていきましょうね、っていうのがあると思うんですね。これにさらに自分が活動的により明確にゴールを達成できるように動けるモチベーションとか、モチベーションだけではなくて、どうやったら計画的に考えられるのかっていうものをですね、ちょっとね、お話ししていきたいなと思います。まあ、まずは自分のやりたいことに対しての望ましい未来ですね。5年後とか3年後とか、それをちょっと想像してもらうんですね。まあ紙に書いてもいいですね。自分の5年後の未来、2027年の6月は何やってるのが望ましいのかっていうのを考えるんですね。で、そこから、その望ましい状態を考えるんですけど、大抵の方は自分の、例えばですね、武道館に立ちたいです。という、その自分だけの結果を書くんですよ。そこだけじゃなくてですね、この望ましい状態は、まず、いつですよね。で、いつっていうのは、何月くらいとかじゃなくて、もうこれね、明確に何月何日って決めて、明確の方がいいですね。そして、どこで、例えば武道館で、ポイントは誰となんですね。その時どんな人と一緒にその望ましい未来を作りたいですかというのを明確に考えるんです。で、できればそのイメージをさらにして、体感覚とかね、音とか見える映像とか、そこもイメージしてどっぷり使ってほしいんですよね。まずは、何か見えますかっていう形、まあ、何か声や音は聞こえますか？なんか体に感じる感覚を表現するとどんなものですかっていう感じですね。イメージするんです。そしたら、武道館のステージの上から1万人のお客さんが今始まるって言ってずっと見てくれるとか、ああ、ステージ上がったら拍手が起こってもうすごい人気になったとかね。そして、自分の、まあドラムなので、ドラムの、自分の前にはギターのやつ A さんがいて、ベースの B さんがいて、ボーカルの C 君がいて、みたいなね。 そしてその時の自分のテンションはやばいです。もうドキドキして心臓がねドキドキしてねもう興奮が止まないんですよっていう、そこまで考えるんですね。うん。で、そこの結果を達成するのに今の自分が持っているそれに向かうのに使える、まあ、リソースっていうんですけど、経験や能力とか資源ですね、これをまず明確にしていくんです。そしてそこから今持っているものは分かりました。で、未来の理想の自分が持っているそのリソース、もう能力とか資源とか経験をさらに書き出すんですね。その際、うん、今の自分に必要な部分っていうのは何なのかっていうものを書き出していくと、明確にしていくとですね、あ、これをやればいいんだっていうのが行動がはっきりするんですね。単純に5年後武道館立つっていうだけで思うんじゃなくって、何が足りないのかっていうのをまず明確にしていくっていうことですね。うん。で、そこからですね、さらに自分がそれを何のためにやってるのかっていう部分ですね。例えばそうですね、音楽ずっとやりたいからやってますとか、うん、っていうとこもあるんですけど、だと家族のために家族の笑顔が見たいから、ね、バンドやってるとね、家族がねめっちゃ応援してね、その笑顔を見るのがね僕の幸せなんです。もう自分のなんかこう価値基準の高いものですね、それが自分の目標とつながっているのかっていうのが、これもね結構重要なんですよ。うん。仲間と、例えばね、恋人とかね、奥さんとかね、旦那さんとね、一緒に喜ぶっていう、この時間が大切なんです。そのためにやるんです。っていうふうにやると、さらにやる気が出てくるんですね。で、それが達成した時っていうのは、例えば、うん、自分自身や身の回りの環境に何か不都合なことが起きるかどうかっていうのも考えます。その時に、さっきの心理テストですよ。目的追求なのか問題回避なのかっていう思考を入れてあるんですね。だ、その時にこういうふうにやったらいけるじゃん。でもさっき言いましたね、どっちかしかないんじゃなくて、どっちかが強いというだけなので、この場合は両方使ってあげるんですよ。で、自分が得意じゃないっていうことがさっきのはね分かったと思うんですね。なので今から得意じゃない方っていうのを意識していくと、両方使えるようになるので、推進力がめっちゃ上がっていきます。そういう形でですね、徐々に現代の自分、そして5年後の自分というところに、タイムラインが見えてくるようになりますね。で、その時に、じゃあ今の自分にとってまず最初の一歩をするには何が必要かな、うん、あ、まずはツイッターやラジオとかでこうやってライブの宣伝しようとか、あ、今日今から帰って楽器の練習しようとかね、あ、今こういう話聞いたから、まずねそういう未来の目標を立てようとかというところをやろうっていうところをですね、分かるようになってくるんですね。で、この一歩を始めるときに、ここが大事なんですけど、現在の状態でそれをやらないでください。今ね問題回避をやりましたね。どういうふうにやればいいのかっていうとですね、達成した未来のあなた、すごいもうさっきドキドキしてる、うわテンション上がってる言いましたよね。その達成した未来の状態のあなたの状態で最初の一歩を始めてほしいんですね。そうするとめっちゃワクワクしてるから、もうやる気しかないですね。この状態で進み始めると、自分が予定していたものよりもさらに5年だと思ったのが3年になったりとか2年になったりとかっていう現象が起きるんですよ。なのでこの辺をね、ぜひ活用していただけると、あなたの夢、バンドの夢、なんかね、バンド CD デビューしたいんです、メジャーデビューしたいんです、いろいろあると思いますけど、それを達成する大きなエネルギーになると思います。そういう形でですね、いろいろね夢をね進んでいくっていうところですね。僕も音楽のプロデュースっていうものを、バンドのプロデュースっていう方が正しいですかね。音楽プロデューサーというか、総合プロデューサーの方に近いかなと思うんですけど、週刊少女ロックっていうバンドをやってまして、今度の6月の 22日なんと川崎、まあ、この川崎 FM さんね、ここからもね、まあ、電車で移動して行って30分ぐらいで着くんじゃないかな、まあ、川崎駅から、徒歩10分ぐらいのところでやっていますクラブチッタ川崎というところでイベントがあるんですけど、まあ、僕がプロデュースするバンド週刊少女ロックもそのイベントに出ます。その時のドラムは僕が叩きますというところですね。まあぜひその中間少女ロックのメンバーのこれからのね、道をね、どんどんどんどん僕も考えていますので、あ、こういう風なことやってんだなっていうのもちょっと温かく見てもらえたらなと思います。まあそのどういう感じのアーティストなのかちょっとまだわからないと思うんですけど、これ多分ね、発表するの初めてじゃないかな。とりあえずラジオでも発表してないし、 CD も6月22日にもう出るっていうやつなので、これ多分ね初公開に近いものなんですが、週刊少女ロックから一曲お聴きいただきたいと思います。過去と未来。お聴きいただいた曲が週刊少女ロックの過去と未来でした、まあ、こういう形のね、ロックなサウンドのバンドですね、6月の22日川崎のクラブチッタ、こちらの方ですね、なんとドリームキングダム15周年記念ライブ王子全力投球でこちらね、演奏しますので、ぜひよろしくお願いいたします。だからこの日はですね、僕サポートで、まあもう一アーティストですね、ミッドナイトシークレットというバンドで、こっちはねガラッと変わってちょっとメタラな感じの僕のドラムもね聞けるんじゃないかなと思います。そちらもぜひ楽しみにしていてください。ということでこの曲が流れてきたということは番組はもう終了、あっという間の1時間だ、あっという間だ、あっという間でしたね。エンディング曲、これは僕が最近ね、またコロナがね落ち着いてきたなーっていうところで、メンバーがねまた活動しようよって言ってくれたバンドブアイソのかけらの方を流しております。こちらもねぜひぜひねライブも早くしたいなと思ってるので、そちらもね活動ねぜひできるようになったら、もう思いっきりできるようになったらね、また告知していきますのでよろしくお願いします。それではですね、まあ、僕のライブのお知らせなどここでさせていただきたいなと思います。まあライブといってもですね、まあそうだな、何があった、ありますね、たくさんありますね。まず6月の4日上野音横丁、ライブハウスは上野音横丁というところで、上野満月ホールスペシャルということですね。私が普段お世話になっているジリオモードプロダクションの事務所のイベントですね、こちらでミッドナイトシークレットで出演させていただきます。まあ他にも事務所の、ジリオモードプロダクション様のですね、 所属のバンドが全員出演します。フルムーンさんとエンプレスさんとミッドナイトシークレットっていう形で楽しい500円くじとかね、いつもこの満月ホールではやってるので、いろいろ楽しいイベントになるんじゃないかなと思うので、ぜひ時間があったら遊びに来てください。それとさっきも言いましたけど、6月の22日水曜日、クラブチッタ川崎にてドリームキングダム15周年記念ライブ王子全力投球ということで、こちら出演者、ちょっと紹介させていただきますね。まず週刊少女ロック、そしてリスキーメロディー、ミッドナイトシークレット、宮月アンなんですね。で、スモーキーグロウ、そして東京アテナバナナ、スタジオデュアル、そして大野さよ、そして MC になんとドリームキングダムの王子来ましたね。そしてマッキーさんと、ゆかりさんですね。でオープンが16時30分、スタート17時、で前売りが1300円で当日前売り3000ですね、3000円で当日3500円となっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。こちらですね、あ、水木アンナさんですね、失礼いたしました、あ、水木アンナさんですね。でこちらの方もやりますので、そしてその次が6月の25日ですね、吉祥寺のクレッシェンド、こちらもドリームキングダム創立15周年記念ということで、サリフィッスワンマンライブと、5回目のワンマンライブですね、サリちゃんね。こちらの方はですね、なんとトークショーもありまして、これはドリームキングダム の主要なメンバーたちがですね、おしゃべりをするということで、王子とかね、私もね、おしゃべりしてガンガンガンガン楽しい時間を過ごせたらなと思います。そしてその夕方からはワンマンライブというところですね、こちらの方もよろしくお願いいたします。あっという間の時間だ。でね、実際に今回のね、曲のお話とかラジオブログの方で、私ドラマーうなで検索すると、ね、私のサイトうなウェブ出てきますので、そちらの方もチェックしていただいて、公式のラジオブログの方でも今回のラジオのこと書かさせていただきたいと思います。次回の放送、次回のドラマ海原ひろみつの新曲はなんと7月ですね、7月の7日、七夕だよ、7月の7日の、木曜日13時からになります。ではその時もね、お便り募集してます。でプレゼントも差し上げますので、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、今日も素敵な午後の時間をお過ごしください。じゃあねー。